ジオクライニ
ー。はい、こんにちは、ピースフラッグの井崎敦子です。
メリーゴーランドの鈴木純です。
徳勝寺の井上仁です。
はい、ということで、今日はちょっと丹下さんねお休みですけど、うん、3人で、角川さん、角川市長が、京都市会情報としては、この間2月の25日かに退任式があって、京都市役所の前の広場で、まあみんなたくさんの人が、職員も出てきて、
なんか新聞で見た
わ、花束を送って、で、この間3月1日から、松井新市長のもとでね、議会が始まりました。それで、1日は、初めての、いわゆる所信表明じゃないけど、挨拶しはったんやけど、で、結構、養家傍聴、来られてたんやね。で、その日ね、議会の始まる前に、公共楽団が、演奏しますと。
何どこで
議場で4人でね演奏しますっていうのがあって、ほんでこれはじゃあ傍聴来はる人も聞き逃したあれやし早めに来てもらったらいいななんて言ってたんだよ、9時50分から演奏で10時から議会やったから、ほんで春ちゃんがみんなに連絡草の根にも回してくれてたら、なんと市民の傍聴の人は入れへん演奏の間、
誰のために演奏するの、新しい市長のために、
あれだからなんか毎年議会の最初にするんか、新市長のためにするのか分からへん、ちょっと分からへんかって聞いても、だけどなんか10分ぐらいやけど、チャイコフスキーやったと思うんだけど生演奏がバイオリンとチェロとビオラかな。でなんかやっぱりその市民の傍聴に来た人もね聞けた方がいると、せっかくやから、ところが演奏が終わってから傍聴席を開けてはったのでそれは変だなってちょっと思いながら、松井さん の、演説、また YouTube でも見れるのでね、皆さん見てもらったらいいんですけど、予算議会がだから始まっています。それで、今年この令和6年の予算は、予算だけじゃなくていろいろ市民生活に直結するいろんなことが起きてて、一個が小学校の給食、今自校式なんやけど、その給食を40校小学校のうちを業者さんに委託しますよっていうのが、これはね議案に上がらずに予算だけがついて、今年は40校のうち9校っていうので、もう4月からやりますみたいなのが、2月に連絡行ってる学校と全然連絡行ってない学校があって、で、議案とか審議がなかったので、議員さん方も知らない、私も知らんかってね、大原でそうなってるっていうので、大原のお話は聞いてたんやけれど、その40校もやっていうこと で、で今ちょっと教育委員会に資料請求してますけど、皆さんもぜひ自分とこのお子さんが学校行ってたら聞いてみてください、説明、
何校あんの京都市に、
何校やったかな、今ちょっと
40校っていうのはそのなんていうの、なんかこう採算当てへんとか、なんかそういう理由での、
ほんで理由もね、なんせ議会で全然議論されてないので、理由とかも分からへんの、で今その経過と、その理由とかの資料請求してて、また分かったら言いますけど、それはもう大きい会派の人たちも、予算 の、 項目のとこにも上がってないし議会でもかかってなかってヒュッて予算だけ入ってたので、何これっていう、だからそのこんな大事な話が、しかも保護者にも説明がないまま進んでるので、説明会してくださいという要望が大原とか左京区のね小学校の方から上がってます。
もうでもそれって決まってるってこと、4月からなんて、もうすぐやん、
決まって、もう予算がでも予算案が出ているので、その辺はちょっとあれなんやけどね、 はい、ということですので、あともう一個はね、もう一個っていうかいろいろ気になるのがあって、今まず補正予算、令和5年度はまだ続いてて、補正予算で、気になるのとしては、この間 SNS にも書いたけど、障害がある人の、まあ、あのご本人とかご家族が相談に行く相談支援業務っていうのがあって、
うん、
それはあの京都市が全部運営、まあ、あの業務委託してて、うん、あのキラリンクさんとかさ、そういういろいろ15ほどある事業所に委託して税金で、無料でやってるわけよ、
うん、
だからなんかお子さんとかね、ご家族障害あったら相談に行く、いわゆる老人介護やとケアマネさん、
うんうん、
で障害やと相談支援さんみたいになるんやけど、それを急に国がね、あの、平成18年からもうこれあの課税業務やったから、あの消費税払ってくださいって言ってきたんやって、
うん、
でその遡って5年分払わなあかんってなって、いやいや、ほんで京都市としては聞いてないよと、
う
ん、でしかも無料で税金でやってて、どこでどうなんの、そのこんなん非課税でしょうと、非課税事業でしょ、うん、で老人の方は非課税でしょと、なんで障害だけ課税でですか、うん、言って、ほんでそれは今京都市頑張って国に対して納得いきませんって言いつつ、事業所に負担がいかんように、なんと2億円の補正予算が、消費税だから一旦払わなあかんと、だけど他の政令指定都市と連携して、ちょっとあの納得いかへんっていう声を上げていきますっていう風な、そういう補正予算もあるのね。でもう一個はね、国民健康保険、国民健康保険、お坊さんって国民健康保険、やんな、でそれがなんかね、5年ほど、平成30年からか、今までは市町村がずっとあのやりくりしてたんやけど、京都府が一括してやるようになって、でそれはほら、納める人の人口が多いとこ少ないとこでね、差が出んように一括してそう振り分けるっていうのを始めはったんや、で始めた途端コロナになって受診控えがあって、で、予算を京都府が、令和6年予算を甘く見積もってたら、あらこれ足りひんぞと、結構病院行くのが増えてるぞと、ほんでね足りひんようになって、で足りひんって12月に去年の言うてきはって、でそんな足りひんって言われてもどうすんねんってなって、でとりあえず基金を積み立ててたのね、あの京都市が60億ぐらい、それとか国の交付金とかでなんとかやりくりして、令和6年度には値上げせずに国民健康保険料、行くけど、もう令和7年から基金使っちゃったから、国民健康保険料値上げせざるを得ないっていう予測のもと、今回はアゲイン努力をしますっていうあの議案が出てます。なので、自営業の人とか高齢者の人が入るのね、国民健康保険で、でそこの負担がさらに増える、だいたい京都市は平均10万らしいのよ年間、でそれが他都市はもう12万ぐらいやと、だからその他都市レベルに値上げをしなあかんと思うという予測が出てて、でもう一個はね、もあの介護、あ、じゃあ生活保護ね、生活保護ってだいたい4万人ぐらい今京都市で、受けてらっしゃって、でそれはほんま大事なあの制度でね、あの生活保護って受ける権利があるんやけど、その生活保護の予算の給付額と同じだけ、医療費にかかってて、だから給付するのと同じ額その生活保護を受けてる人の医療費にかかってて、でやっぱ高齢化してたりするので、年々ね あのその割合が増えてきていて、うん、でそこもなかなかあの賄っていくのがあの大変ですいうようなあの議案が出ていたりしています、うんうん、だからそのやっぱり社会保障というか、
うん、
あの私たち の, その社会保障の負担ってすごく国民負担大きいのに、
うんうん、
そこがどんどん先細ってるっていうのでなんかちょっと抜本的にあの保障をとか年金、
うん
うん、あのなんとか考え直すその市民の間でも議論がね、
うん、
これはいるんじゃないかなって思いながら今、まあ、その補正予算については賛成しようと思ってるんやけど、
うん、
まあ、値上げを抑えるための予算なのでそんなことが起きてます、
うん、
まあ、あとあの公園の中にパークアップ事業って言って公園地域の公園が地域が合意したら、
うん、
これ例えば中に交流施設が欲しいわとか、まあ、あのそういうのがあった時に建てれるように容積率を緩和しますよ、建物が建てれるようにしますよっていう時の、
うん、
その地域の人と の, あの話し合いのコンサルをね、あの、うん、トライアルでやった公園はセブンイレブンがコンサルでコンビニが建つんですよ公園の中に。あ、もう立ってんのかな、ごめんなさい、もうなんかど真ん中にね、であのそれはだからそこの地元の人だとそれはまあ丁寧に話し合いしてきはったんやけど、
うん、
あのいやいやそんなただでさえ遊ぶとこ少ないのになんで公園の中にコンビニ作んねんっていう反対意見も多いし、
うん、
あの一方でまあなんかあんまり閑散としてて子供も少ないから、
うん、
あの遊びに行かすの心配だけどコンビニできたら面が行き届いて安心やわっていう声もあるし、まあ一概になもう大反対ってわけではないけど、
うん、
いやいやなんでそんなあのなんていうのかな、公園の中になんでコンビニやったんや。
公園ってどの程度の規模の公園なの？
あのね、北鍵屋公園っていう公園で、
うん、
いわゆる住区機関公園っていうらしいんだけど、あの一般的にこういう、
うん、
なんていうのかな、住宅街の中にポンとある、
うん、
あの普通にある、大きすぎず小さすぎず、この辺公園ある？
ない。
なくはないけど、うん、自転車で、
うん、
綾西とか遊林とか、
綾西、うん、そうね、
うん、まあなんかそんなにあの大きくもない、だから
梅小路公園とか、あ、そういう規模ではない
ってことだよね。なんかそう、大きい規模の公園はね、そのパークアップ事業に該当しなくて、パークアップ事業っていうのがだからそれのいわゆるあの地域のあの地域で公園管理もしていてもらう、好きなように使ってもらうっていうのの、コンサル料として1990万の予算がついてんのよ。で、まあ、それに賛成するかどうかっていうのとか、あと京都駅の、
うん、
いっぱいあるやろ、
うん、
京都駅の、 あの2階の南北自由通路のとこって、
うん、
まあ確かに混むんやけど、
うん、
あれをあの JR の改札の向かい側ぐらいに広場があってね、ちょっとしたピアノ置いてあるとこ、
うん、
でその外見てもらうと嵯峨野線のこうホームの屋根があるんやけど、
うん、
あそこにあのもう一つ改札作って、ほんで今郵便局のビルあるやろ、
うん、
あそこがなんか商業ビルにゆくゆくなるらしいんやけど、
うん、
あそこまで渡り廊下でつないで、要するにその混雑分散のために、
うん、
あのもう一個その橋上駅舎、橋の上の駅舎をあの作るのに、JR が総工費190億円ぐらいで、 JR とか国と安分して京都市は8億円負担しますっていう予算も出てて、
うん、
いるかってなって、この間見に行ってきたんやけど、
うん、
あっちに人行くかっていうのと、いるかっていうので、なんかちょっとこれ私は、うん、どうするって草の根で相談してんやけど、
うん、
あの出来上がんのがな、8年後なんやん、
うん、えらいやつやし、その頃どうなってるかな、
分からへんやん、うん、今みたいに、
う
ん、
今でしょ、今分散したいだけでしょ、
うん、ほんでそんなさ、
うん、
もう動けへんぐらい混んでるかっていうと、そんなことなくて、混んでるけど一応流れてるし、
うん、
この間も実際見に行ってきたけど、
うん、
混んでるけど一応流れてるし、そんなもう身動き取れへん危険っていうことはないわけよ。
うん、
だからそれいるのか8億円っていうので、まあいっぱいそういう気になる予算ね、他にもいっぱいあるので、明日はね、明日って何日、これ明日って言ってたらあかんねん。まあ予算
7日、3月7日だね
明日はな、うん、ほんで11日から特別質疑言うてね、
うん、
いろんなこの予算を議員が3つのグループに分かれて質疑するのが、うん、YouTube で11、12、13、10時からね、
うん、
YouTube でも見れますので、
うん、
まあよかったら気になるところね、チェックして、まあこれもっとほんま市民で議論しんといるか、うん、駅、うん、私はなんかいろいろな気がしてるんやけど、
8億あったら何ができるんやろうね。
8億で、国がその残りの100、
JR と負担が8億ってことだよね。
195億か6億で、
まあ、すごいお得な気もするけど、うん、そうだけでいいのみたいな。
京都駅ってあれ原博さんって、
う
ん、
あ、そうそうそうそう、うん、私ね大好きなんよ、うん、京都駅も
あれできた時、うん、やっぱりすごい、なんていうかね、町の中にまたもう一つ町を作るような感じで作られてて、
うん、
すごく面白い建築だと思うよね、
うん、
で
それを、うんうんうん、
でやっぱりすごいその原博さんの思想が、
はい、
建物の中に作られてるし、
ね、うん、
それをそういうこと考えて、その
そうそうそうそう、う
ん、駅舎を、
そうなんです、
また違うだから建築としてのその、
うん、
こう視点をちゃんと持ってる発想なのかっていうのも気になるね。
そうそうそう、でだから私も原博さんさ、諏訪のな、諏訪の建築家で、うん、藤森さんのこうライバルみたいなね、
うん、そうなんや、
うん、昔生産圏っていうところに東大の中で、
うんうん、
一緒の建物の中に原博さんって
言って、だからその藤森さんが原さんのこと書いてる本文章とかもさ、
うん、
私はとにかく京都駅できた時になずっと通ってたからさ、仕事で毎日使ってたからさ、
うん、
もうなんて便利に、誰やこれ考えたって最初興味持って、
あれ何年前、
もう25年30年近く経つに違うかな、う
ん、ほんまに南北自由スール作ったりさ、
うん、
ほら上歩いたりさ、
うんうんうん、
でエスカレーターでこう降りていってこうと上がったらこう端から端までが行けたりさ、うんうん、うまいこと考えてる、これ誰と思って調べたら原さんやって、うんうん、でその聞いたんです、都市計画局さんにね、
うん、
原さんが設計されたけど今回は原さんに相談するんですか、うんうんうんうん、言って、
うんうん、
なちょっとその辺までまだ分かりませんって言ってはったけど、うんうん、なんかどんどん変なことすんの嫌やなっていうのはあるよね、
う
ん
う
ん、
そうだね、
うん、まあまあそんなんで予算ね、皆さんぜひ注目してくださいっていう話でした、うんうん、
はい、
はい、ということで純ちゃんの
今日のね、
うん、
3月6日水曜日の毎日新聞のもちろんちっちゃいちっちゃい記事やねんけど、
うん、
見出しが全国書店復興へ専門チーム設置、
うん、
経産省、
うん、
なんかまあ書店の数がね、
うん、
年々、まあ、日本でね、
うん、
まあ年々ずっと減り続けてるんですけれども、
うんうん、
もう町のいわゆる書店本屋さん、
うん、
がどんどん京都もいっぱいなくなってるやんか、
うんうんうん、
でそれってやばいんじゃないのってことらしくて、
うん、
書店というのはね文化創造基盤として重要だが、うん、近年激減し危機感を持っている、
うん、
盛り上げていきたいっていうので、
うん、
経産省がなんかプロジェクトチームを設置したんだって、
うん、へえ。
そんだけしか書いてないねんけど、
うん、どんなメンバーなんかとか
何も書いてないし、
うん、
なんか何を今頃言うてんのっていう気持ちと、
うん、
なんかそれこそ、
うんうん、
変なことせんといてって思うの。
うんうん
う
ん、
あの逆にそのちっちゃい規模の、まあ、うちもそうだけれども、
うん、
個人商店の本屋っていうのは割と、
うん、
あの増えてきたりしててね。
あ、そうかそうか、
書店っていろいろ一言で書店って言っても今いろんな形があるし、うん、まあカフェが併設されてたりとか、
うんうん、
あのギャラリーと一緒になってたりとか、書店なのかイベントスペースなのかとか、その境目もはっきりしないし、うんうん、何をもって書店と呼ぶのかって、
うんうん、
まあ本当それぞれやと思うんだけれども、
うん、
なんかさ、
うん、
その大きな規模でね、国とか単位で考えられるもんじゃないんじゃないかな、そのこういうものって、その文化基盤とかね、そういうのをすごく大事って言うんだったら、
うん、
まあ、家賃をさ半分負担してくれるとか、
うん、家賃補助ね、
うん、それぐらいやと思うねん、できることって、
うん、
あとその補助金とかそういうことになってきたらね、やっぱすごい制限かけられるから、う
ん、ね、申請も大変やしね、
う
ん、
そうそうそう、うん、自分の仕事以外のことをしないと補助金って普通もらえないでしょ
う、うんうん、
そんなことやってる場合ないわけ、
うんうん、
だからなんかその大きい規模のところが得するようなシステムだとか、
うんうん、
そういうことをやったらしてらんし、
せやな、
これどうなんか何するんかなっていうのは気になるからね、ちょっと、
うん、おととい東京にいたんやけれど、
うんうんうん、
東京駅あの八重洲口の方にいたから、うん、八重洲ブックセンター寄ってこうと思って、
うんうん、
探したらなくて、あれどこやったやろうと思って地図見て、八重洲ブックセンターってあるから、その地図のところパッて見たら、
うん、
もう今更地になってて、
うーん、
一昨
年、え、八重洲ブックセンター
、
更地、
うんうん、だからなんか新しく ビルを建てて、
うーん、
うん、へえ、そうなんや、
閉店してて、
うん、ああそう、うん、あれその中にまた入るんじゃなくて、
入るのかな、でもなんか、
うんうん、
であのホームページを見たら、うんうん、閉店しましたって言って、今後のことはまた、いずれあの、
うん、
本当
っていう風になってて、
そうなの、
うん、だから、じゃあ八重洲どこ、あの東京駅行ったらどこでみんな本買うのかなとかって、ちょっとその時はまだ調べなかったけれど、
うんうん、まああるやろうけどね、うん、本屋入ってるは入ってるやろうけど、
うん、
でもなんか東京駅行って本屋さんどっか寄ってこうと思ったら八重洲ブックセンターって思ってしまうから、
うんうん、だからむしろこう大きい、ああいう大きいさ、まあ純駆動とかさ、うん、そういうのの維持管理、維持費がやっぱ大変なのね、うん、そのそれこそ土地代が高いとか、
うん、
そういうので、この間だから東京猫マガジンでさ営業に行ってきて、それこそタイトルさん、うん、全部行ってたやな、うん、イベントしてたやな、うんうん、あのタイトルとか、あのなんかこう模索者っていう新宿の、
新宿の、
うん、あのなんかちょっと吉田寮みたいな感じの、
それとか、だから本当あの、
うん、
運動系の昔からある
そ
う
そう、
あの、
うん、本屋さんとか、あと、うん、なんか何個かね、うん、ずっとあの回ってきて、まあそうね、ちっちゃい本屋さんがあのもう20年30年やってるって言ってはったから、
うん、
あの個性的な、
うん、
そういう小規模なとこはあのやってで貼ったりすんのかなっていう、
うん、
まあ儲かりはせんやろうけど、
うん、
あと中野ブロードウェイっていうところに中にある、
うん、
タコシェさんっていう、知ってる？
タコシェ、
うん、知ってる、やっぱりすごいよくタコシェさんとかも行って、うん、あの不思議なとこやな、あそこ、
うん、
中野ブロードウェイ初めて行ったけど、
私行ったことはないや、
もうな、なんなんあれっていう貴金属屋と漫画
マンダラケとかね、まあ、雑居ビルって感じで、
うんうんうん、不思議なとこやったけどね、うん、そうか、八重洲ブックセンターがね、
なんかさ、やっぱりなんていうかもうやっぱりこの前ね、あの、うん、うちの姪っ子があの東京でまあバンドやってて、ツー、
うん、
ピースバンドやってて、ドラムと、うん、ベースのね、
うん、
であの新しい曲できたんやって言って、
うん、
あの YouTube で配信してるからってそれ送ってきてくれて、うん、それを見てて、で友達にも送ったりして話してたんだけれど、うん、なんていうかそのメジャーデビューしてんのって友達に聞かれて、うん、そんなんじゃ全然違うって言って、
うんうん、
だけれどやっぱりなんか大きなところに例えば事務所とかさ、
うん、
ところに所属をしてあの知ってるアーティストもいっぱいいるけれど、なんかもうそうじゃなくってこんなだけ自分たちで、うん、その映像得意な友達とか、
うん、
そういう人たちが集まって、うん、あの自分らで作って、まあ、配信してて、
うんうん、
それでさなんかそのえこれってメジャーなのっていうぐらいもう全然見劣りしないわけ、
うんうんうん、
でそういうのでもうやっぱ全然時代が違うっていうか、
うんうんうん、
だから本屋もさそういう大手書店、
うん、
ジュンコとかマルゼンとか、うん、そういうところももちろん必要だし、
うん、
それとウッドコみたいなちっちゃい書店、うん、その書店のそれぞれの個性というかカラーがある書店が街にいくつもあったらいいと思うねんよ、
うんうんうん、
どっちも大事っていうかさ、うであと、まあ、あの昔から街にある学校の教科書販売してるような、
うん、
本当におばちゃんたちが、
うんうん、
あの雑誌買いに行くようなとか、うんうん、お店とかがいくつも書店っていろんな形あるから、うん、あればいいと思うんだけれど、
うん、
なんかそれをこう一緒くたにされるとすごいそこでなんかこうちぐはぐになってくるっていうか、
うんうんうん、だからそのこのメンバーにやっぱそういう小規模の、まあ、例えば純ちゃんとかがね入って意見があの言えるといいと思うんで、こういうのはきっとこう、うん、そのこういう何専門チームとか作って、うん、あの結局予算はあの多分地方に降りてきて、うん、この国の方針に沿って予算が、うん、降りてきて京都市がまた組むっていう流れやとは思うのね、
うん、
全国一遍にっていうんじゃなくて交付金っていう形で、
うん、なのでやっぱりそうなるとさ、うんうん、例えば書店組合に入ってないと、
うん、
そういうのからそもそも外されるとか、うん、うちなんか書店組合入ってないからね、うん、
はいはいはい、
とか、うん、結局やっぱりその、
うん、
まあ難しいと思うねんよ、
うんうんうんうん、
行き渡らせるってすごい難しい、
うんうん
まあ、どういうケース
だって確かにね、うん、まあ、なんかだからどんな今からこれ専門チーム設置って書いてあるから、うん、あの実際のとこどう動いていくかはあれやね、あのだからその私は今京都市の予算をずっと見てるけど、まあ、それ の, あのどなん言うたらまあ拡大版で、
うん
あの
うん
まあ、国会中継なんかも昔はさ退屈で見れへんだけど、
うん、
なんか見てしまうようにな
った面白くなってきた
この人どんなこと言ってんやろって言ったらね、うん、まあやっぱりだからあの密室で決まるっていうのが、
うん、
とにかく良くないのであのいろんな声が
入る、 そしてそのいわゆる専門家っぽいさ、
う
ん、そのなんていうか、
う
ん、コンサルとか、
う
ん、そのマーケティングとか、
うん、
そういうのに、うん分かりっこないわけ
とはと思う
と思うけど、うん、そのやっぱ公に対してはそういうさ、
うん、
立ち位置の人って強いじゃん発言
権があってそういうところの予算ばっかりだもんね
でしょ
もう、うん、
そしたらそのあなたたちに何がわかんの、うん、って話やけれども、
う
ん
ま
あ
よ
ね、その辺で話がまとまって、
うん、
なんていうか予算ついてやりました、
うん、
ってなっちゃうのが
そうね、
すごくなんかね、
うん、
尺に触るというか
本当ですよ、まあうんまあ、なんか 本の話で言うとでもあの純ちゃんとジン君がね一日違いであ
のそうそう
京都新聞にあのそうそう純ちゃんは書評のとこ
私 は, そう、
うん、
私はなんか3月2日の土曜日に京都新聞の、
うん、
読書のページがあって、
うん、
そこでなんかね、
うん、
いろんな人が何でもいいなんあのその時紹介したい本を紹介するっていうので、
うん、
私は共同通信からあの、うん、声かけてもらって、海のアトリエっていう改正者の堀川里真子さんの絵本を紹介したんだけれど、
うん、
なんか今まであんまりさラジオで喋っても、
うん、
あの新聞で書いても、
うん、
そんなに反響ないんだけれど、
うん
なんか今回はね、
うん、
すごい電話でお店に行ったらありますかとか、
うん、
買いに来てくれる人がいて、
うん、
嬉しかった、う
ん、これ読んだら欲しい、私も欲しくなって注文したい、うん、なんか読みたくなった、うん、
本当、
うんうん、
渾身の渾身の800字、
ね、書評って、
うん、
あの新しい本紹介しか紹介したらあかんみたいな感じがあるけど、
うんうん、
純のってもうなんてて
3年ぐらいかな、
うん、で、ね、前にも一遍紹介されてたんでしょ、その
そうそう、ちょうど1年前に、うん、あの別の方が、うん、あこれがドゥマゴ賞を取ってるから、うん、ちょうどドゥマゴ賞を取ったっていうのをタイミングで飲みのアトリエを紹介した方がいて、
うんうん、
だからその同じ本をね、
うん、
まあ1年前やけど、うんうん、同じ本じゃない方がいいって言われて、私書こう思ったらなんぼでも書けるから、うん、別にこの本にこだわりはなかったんだけれど、
うんうん、
こんなこだわらないといえばないけれど、でも絶対に、
うん、
あのやっぱり、
うん、
その前の記事読ませてもらってなんも本のこと書いてへんやんと思って、
うんうんうん、
これあかんと思って、私が一人勝手にリベンジって言ってごねて絶対この本書かせてほしいって言って書かせてもらったんですよ、
うん、いやなんか欲しくなったこのね、うん、読んで、うん、でジン君はジン君で、はい、次の日かな、
うん、次の日かな、うん、3月4日に、うん、去年の11月に出した、
うん、
あの大場、おじいちゃんのお姉ちゃんが100年前に書いた、
うんうん、
あの女学生日記を、
うん、
あの京都新聞の、
ね、
記者が、あの樺山さんって記者があの、うん、また紹介記事を書いてくれました、
はい、
うん、
これもいい記事でしたね、はい、なんかあのしっかりこれ半面ぐらい ね
大きかったね、
う
んうん、で今回なんかまあ100年前のその5年間の日記やから、うん、いろんなこうなにその日々起こってくる、
うん、
いろんなトピックがあるから、うん、今回その中であのミシェルマンっていう、
うん、
あのウクライナ出身のバイオリニストがいて、
うん、
でそのバイオリニストはその時アメリカにもあの亡命して住んでて、
うんうん、
で日本にあのこうワールドツアーみたいな感じでやってきて、
うんうん、
京都で、
うんうん、
あの公会堂って言って今京都会館になってるところに公会堂っていう、
うん、
あのいろんなイベント音楽会とかしてるところ、
うん、
そこにあの雅子、井上雅子っていうのがその大場の名前なんですけど、
はい、
その雅子があの聞きに行って、
うん、
であのいやすごい世界的なバイオリニストの音楽を聴いたって言ったけど、うん、私にはなんかちょっとまだ分からなかったみたいな感想をもらしてるんですけれど、うんうん、でその、
うん、
1921年の3月2日にそれを聴きに行ったんですけれど、
うん、
あのその同じ日に、
うんうん、
梶井元次郎が、
うんうん、
やっぱりそのエルマンの音楽をあの大好きで聞きに来ていて、
うん、
もう感激して握手まで、うん、楽屋に行って握手までしたっていう手紙が残されてて、
うん、
全く同じその音楽界の空間に大場と梶本次郎は同じ音楽に耳を澄ませてたっていう、
うんうん、なんかロマンチックだね、
うん、
すごく
ね、
う
ん、
でそのミッシェエルマンっていうのはそのなぜアメリカに亡命していたかって言ったら、そのロシア革命が起こって、
うん、
でウクライナっていうのはもう内戦に入ってしまい、
うん、
でやっぱり昔からこう、ウクライナって独立しようって思いながら、
うん、
すごくこうヨーロッパの、重要な場所にあるから、
うん
うん、常にドイツがやってきたりソビエトがロシアがやってきたりとか、
うん、
そのこうなかなかその、
うん
うん、独立っていう風にこぎつけることができない中で、あの独立宣言をね、中央ラーダ政府っていうのが、うん、立ち上げたのが独立宣言をするんだけれど、 ソビエト政権にギュッて握りつぶされてしまって、
うん、
でもうたくさんの人が餓死したり、あのこれ100年前にも今起こっていることと本当同じようなことが
起こって
た。そういう中でミシャ・エルマンはそのまあエルマンって人はユダヤ人なんだけれど、あのやっぱり故国のことを思って、あのこう旅をしながら演奏、あの世界で演奏、中で演奏していて、で、その中あのチゴイネルワイゼンっていう、
はいはい、
あのロマの、あのルローの歌、あの民謡っていう、そのルロールミンの旋律っていう、そのチゴイネルワイゼンを好んで演奏していた、
ああそうなんね、
だからそれはその自分も、その故国を追われて、あのアメリカまで来て、でもウクライナのことを持ってるっていう、そういうメッセージが込められてたんじゃないかなってい
う、そうよね、そういう100年前におばさんと梶本次郎が聞いたというその、チゴイネルワイゼンを今、仁君がレコードを ね、
ここにね、この間
持ってきてくれていて、
手に入れて、
これをじゃあ
ミシャ・エルマンの
今日は一部聞きながらお別れということで、皆さんまた来週
また来週